大阪芸大がくらじ、
大阪芸大がくらじポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科声優コースの平本ケイト、
堀真奈美と、
アナウンスコースの太田恵と、
小田真也と、
制作コースのハムテルこと西山幸喜です。
よろしくお願いします。
なんて
言いましたか。
いやだって前回のポッドキャストでコピペしてたらなんか、ハムの匂いがする、ハムの匂いがするみたいなことを言われてて、
本当いい名前だよね、
はい、だからもう自分から言ってやろうと思
います、はい、さて今回のポッドキャストは本編の内容をご紹介することができますので、そちらの模様は後ほどお送りするとしまして、その本編であるアンサーの脚本が採用された西山くん、
はい、
収録を終えた感想をまた作品の仕上がり含めいかがでしたか。
はい、そうですね、今回このアンサーの脚本を一応僕が書いたんですけど、
はい、
まあ最初にまあ、どういうものを書こうかなって思った時に、まあちょっとネガティブっていう言い方もおかしいけど、まあ中高の頃に思ってたことを一度まあ殴り書きのように
殴り書き
のようにまあ書いてみて、ちょうどまあ夏休みにまあ長めに実家に帰省しまして、僕下宿一人暮らししてるんですけど、まあ長めに実家に帰ってて、まあ、実家帰って中高の時に過ごしたところでまあ生活してたら、まあその中高の時に考えてたことがいろいろ思い出してきて、まあそれをちょっと書いてみようかなと思って書いてみました。それがこのアンサーという脚本です。
はい、確かに読んで最初ドーンとネガティブって感じなの
が
来た
ね。まあ、まあネガティブで書くつもりはなかったんやけど、まあ中高の頃あまりスクールカーストを高くない生活をしてたんでそういう感じの脚本になりましたね。
あ、まあ、でもタイトルのアンサーね、こういいとこついてきたね、タイトルね、
答え、
いや本編もぜひリアルタイムで聞いてもらったら分かると思うんだけど、
だ、ね、
もうアンサーっていうタイトルがすごくいいとこついてきてるというか、みたいな印象が僕はすごく、
みんなが普段思ってるんだけどちゃんと言葉にできないことを、西山くんがね言葉にしてくれたって、あの、ね、大橋くんが言ってたんよ。
あ、
今日いないけど大橋くんがこの台本読んだ時に最初にもう大きい声で言ってたの。
いや、なんか言葉にするとしたらこうだなっていう意味ではアンサーですよね。
俺はちゃんとできなかったけど西山くんがしてくれて、俺すげえこの台本いいなって言ってたよ。
ありがとうございます。
本当にあの平本くんの読みも感情がこもっててよかったよね。
ね、
しかもね、
ありがとうございます、
一発で決めちゃったもんね。
一発で初めてじゃない、本編。
そう、
うちの記憶の中ではね、
そう、僕まず初めて、ね、僕まず初めてですね、なんで2回言ったんでしょう、
ね、すごいよね。いや、大事なことだからかな。
いや、
マジ
それこそでも僕がね、僕がうまく読んだとかどうのじゃなくて、やっぱりその制作さんの音響とかね、
SNS
のタイミングとか、
ね、
全部がちゃんとバッチリだったから、うん、言ったら一発でいけたわけで、
全員の力があったから一発で、まあ、
僕が頑張っただけじゃないです。
君が頑張ったから、
みんなが
頑張ったから、
ね、頑張ったから、ね、ちなみにだからそれですよね、音響さんとかと一緒にこうカンパケで、
そうだね、
そうそうそうそう、
声だけ別で撮って、
声だけ撮って後から SE 入れてって形じゃないんだろうね。
一発で撮るって結構言ったら
本当にすごい、
なんかすごい
基本ね、なんていくかどうしてもやってしまうんで、まあ気持ちよく決まったな
ね
っていう感じですね。
マジリスペクト、
マジリスペクト。
めっちゃバカにされてる気がするんですけども、
平本さんパネっすよ、
パネっす、マジパネ
っす。はいはいはい、もういいです、ありがとうございました。
はい、
今回まあお話をしましょうということで、
はい、
話をしましょう、
記念日
話をしましょう、
バーサリーみたいな話がまあひでトークテーマなんで、
ちょっともう一回タイトルお願い、
こんな記念日アニバーサリーっつってね、アニバーサリーとかかってるんだみたいな、そういう
話をし
ました。アニバーサリー、
バーサリ
ー、はい、
こいつ
ど
ういうことなんですか。
まあ要はね、みんな一度はこんなことが日本に起こったらいいなみたいなことを考えませんか。
うん、
日本に起こったら、
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 こういう世界じゃないのに、
もう世界でもいいけど、
世界でも
いい、なるほどね、日本中でこんなことが起こったら面白いんじゃないか、
あ、
そういうのを一日決行する日が
あってもあったらいいんじゃない
かな、ね、っていう。
まあ元来記念日の話はね、さっき出てきた岡橋ってやつのね、誕生日が今日収録日11日なんですけども、
おめでとう、
今日彼の誕生日らしくて、
おめでとう、
おめでとう、
ありがとうございます。
はい、もう祝ったよ。
はい、まあ彼の誕生日から何しか記念日って話になって、いつぞやこんな記念日アリバーサリーみたいなね、
うんうんうん、
話になってるんですけど、まあそういうこういう記念日があったらいいんじゃないかみたいな、楽しいんじゃないかみたいな話というかネタをずっと事前に集めさせていただきましたんで、そちらの方ね、発表しつつなんか楽しくお話できたらいいんじゃないかなって思ってるんですね。じゃあね、まあ僕がランダムに紹介させてもらうんですけど、まずはじゃあ、ホリ、
はい、
ホリさんの記念日はラジオ記念日、
はい、はい、そうです。
サラダ記念日、こいつがね
サラダ記念日
ずっと言ってる、
急に食べれるよね。
これは私2歳の頃からずっとラジオ聞いてて、
で物心ついてねすごいね。
そう、あのおじいちゃんの家でずっと暮らしてたりとかして、その時にずっともう朝から晩までずっと聞いてて、でずっとラジオ聞いてて、で最近やっぱり朝起きたらもうテレビつけるっていうのが習慣になってる人ってやっぱり多いじゃない。でも私はそんな中ずっと朝起きたらとりあえずラジオ聞くっていうのが習慣だったから、なんかラジオ離れがすごいなと思って、はあ、FM だったりとか、その関係なし、曲関係なしに昔からやってる番組をその一日だけでもいいから聞くっていうのをあったら、すごいそのラジオにやっぱり馴染みができるんじゃないかなと思って、こんな記念日があったらいいなって。
逆にこれ制作側もその日のオンエアくそ気合い入りますよね。
もう日本中の人たちが今ラジオを聞いているんで、どこの曲か分かんないけど聞いてるってなったら、もうね、一つの曲だけでも相当な人数聞きますから、
学
ラジも聞きますから、
上も
土曜日には撮らないとないですね、それはね、土曜日にぜひ学ラジ聞いてもらいたいですからね、
聞いてほしい。
ラジオ記念日を学ラジの日と題しまして、
学ラジ勝手に
目を休める日にもなる、
ね、いろんなメリットも、
そういい日ですわ。だからラジオ記念日あってもいいんじゃないかなと思って、
ありですね、
ありです。
ちょっと夢が膨らむところで、ちょっと現実的な話をしたいなと思って、太田さん、
何、
はい、
鉄道運賃半額の日、
あ、これ、
はいはい、
これ分かる、分かる、
これは、あのこれ結構真剣に思ってる。大阪府民の皆さん思いませんか、
思う、は
い、私鉄の料金が高すぎると、
高い、
もうあの私の最寄り駅が河内長野っていう駅なんですけど、そこから南海難波駅まで、今いくらかな、500何倍だったかな、500何十円するんですよ、30分揺られるだけで、JR は本当に安いですね、そう思えば180円でだいぶ行けますから、これはね、まあ安くすることでもう様々なデメリットあると思いますよ、まあ、鉄道会社さんも大変ですし、人を押し寄せますし、ユニバなんてパンクします多分。でも1日だけでもやってみてほしいなっていう願いを込めて私は書きました、これは。
なるほどね、はい、僕らね、学ラジのためにナンバー来てるのもみんな自腹やからね。
そうですよ、
それを考えたら、
南海さんのね、協力して
元気な話すんだよ、やらないけど、
そんなこんな
行く行く
行く、
いやでも安くなったら僕なんかちょっと遠出したいなって思います、
う
ん、
そうだよね、
思い切って新幹線とか乗ってどこかに出かけたいなみた
いな、あ、いいねいいね、
鉄道運賃半額の日いいね、ということで次に行きたいと思うん
ですけど、
はい、
はい、
ハムさん、
ハムさん、
はい、
ハムさん、
国民スポーツの日ってなんか名前結構なんかあれですね、ありがちというか、うん、
体育の日みたいじゃないですか、
ね、ちょっといい感じの、
またそれはちょっと違うんですよ、あの6月7月にあったあのワールドカップとか、うん、あれ今回ブラジルであったから、
あの
放送が
ね、
夜中深夜早朝ばっかりで、なかなか
時差でね、
やっぱスポーツリアルタイムで見たいけどね、そんな時間にあったらなかなか見れないってなったり、見たら
朝起きたら結果出てたとかね、
そうそう、
痛くもないのによ
くあるよね、
俺それ録画してたのにとかね、あるし、そういうのがあるから、まあリアルタイムで見れるように、そのまあスポーツのあった日の次の日は、なんやろ、仕事とか学校とか昼からにしますみたいな、うんうん、そういうことをしてくれ、してほしいなっていう気持ちを込めて、国民スポーツの日と、
ニュースとかでさ、朝までなんかスポーツバーみたいなところで見て、そのまま出勤してる人とかいっぱいいたから、
いるいる、
日本戦とかね、
なんか半祝日みたいな ある意味一番現実的なんじゃないこれ、
あってもいいような気はする
かもしれないね。
一回ぐらいあってもいいんじゃない。
社長スポーツ好きやったらもう始まってるかもしれない。俺がやりたいからみたいな。
じゃあ
浸透してくれるといいです
ね。俺が働きたくないみたいな。
スポーツ見たいがために
自分勝手か。
社長
さん、
それにしても、
はい、
小田くん、
なんでございましょうか。
激鉄なものを持ってきてくれたんですよねこれね。
あ、そうなの。
ゴキブリ退治の日、
はい、
あ、でも
ゴキブリ退治の日、
これは
2回言わなくてやめて、
実はですね、
なんで3回言ったの。2回でいいよ。
なぜ私小田がこのようなことを考えたかと言いますと、
はい、
先日私が住んでいるアパートでとうとう、うん、一匹目を見つけてしまいまして、
一匹出たら300匹いると思え。
噛むなよ。
噛んじゃって
アパートでもきつい。
わかんないけど、
で
もし日本国民1億3000万人が一丸となってそいつらを撃滅するべく動いたとしたら、きっと、いや必ずや、この地球上から、
もうええわ。
もういいよ。
めっちゃゴキブリ嫌いなんだけは伝わったわ。
絶滅できるんじゃないかなと思うんですよ。
実家でも下宿でもゴキブリ見たことないんですよ。
僕もない。
北海道民か。
ここでも太田さんのカップルで外歩くの禁止の日にしよう。
はい、これは
なんです。ここで
カップルで外歩くの禁止の日っていうのは、あの別に全然あのね、カップルの方々ですとか、あの全然目障りとかも全然ないですよ。
顔えらいことになって
ます。もう全然ないですけど、もう手つないでどこ歩いてもらってもいいです。ただそれを見ることによって気分を害する方が、まあ、中にはいるよと。私はそんなことないです。
いや顔えらいことになってます。
顔がもう
めっちゃ幸せそうやんって思いますけど。
心にもないこと。
気分を害する人がいるってことは、そこをちょっとね、あの気遣ってあげる、みんなは一人のために、一人はみんなのためにっていう感じのことあるじゃないですか。そういうのも、そういう日もあってもいいんじゃないかということで、カップルで外歩くの禁止で、もし嘘つくとかもありえるやんか。うちら付き合ってませんよって言って外二人で歩きたいんやったら、もう触れるの禁止。
あ、
触れるの禁止ね。
あ、
じゃ
あ
もうめっちゃ腹立たへんけど。腹立
つって言うてますよ。
ね、
じゃあカップルで外歩くときどうすればいいんですか。
歩いてあかん言うてるやん。
だからそれ
は禁止よ。
だから出かけちゃダメなんですか。
出かけじゃダメ。
家で、ここで出かければいいよそれは。
あ、もう
一人一人
もう行きます。
一緒にいちゃダメだってことですよ。
目に触れさせないで
って。太田さんがカップル嫌いだから引きこもってろっていう気
です。
おうちデートしてろよみたいな。
そうかもしれないですよ。そんな日もあってもいいじゃないか。
あってもいいんじゃないか。ダメだな。ダメだな。変われも、変われお前ら。
何よ。
いや、もっとこうアクティブに。
はあ、
オリエン、
何
何
ゲ
ちゃん、
何
ゲちゃん、何ゲち
ゃん、何ゲちゃん、
何ゲちゃん、楽しい一日を過ごそうじゃないか。ということで、私ヒロントが考案しました。
はい、
イエスの日というもの
を。何ですかそれ。
何だし、
まあ、元ネタはほぼ8割方エイプリルフールって言っても過言ではないんですけども、ね、まあその日の午前中は、まあ一体何をやられても肯定的な返事をしようと。何をやられても、だからみんなでイエスマンになろうみたいな、そういう話ですね。
なるほどね。
まあその、そこでまあやるって言っちゃったこととか、はいって言っちゃったことについて午後にまあ釈明して、
こんなんだったんだよ、
実行できることはしてみちゃったりなんかして、まあ結構恐ろしい一日になるかもしれないんですけども、あくまでエイプリルフールと同じように、まあなんかマナー感とか楽しむ精神があれば一日ちょっとワクワクするんじゃない。だって4月1日って言って、みんな何についてやろうかな、嘘マジこれ本当って思いませんか。
思わない。
ケイ君とかそういう細い人思って
る。
まあね、心が汚い人は
つるつるつるつるつるつるつる。
いやいや、でもせっかくやし、じゃあちょっとやってみればいい。
楽しんでみ、
楽しんでできるんだったら、だったらケイ君がお手本を見せればいいんじゃないかしら。
はい、そうですね。はいはい、そうですね。
間違ってないよね。
そうですね。はい、
じゃあちょっとやってみようみたいな感じですか、これは。
やってくれる。
はい、そうですね。
イエスマンだ。
ケイ君なんか得意なモノマネあるって聞いたんだけど。
あ、はい、
あったっけ。やってくれるやんな。
やってくれるよね。
100万円ちょうだい。
あ、はいはい、
ひゃーい、
ひゃーいって何。
100万円が はい、
とりあえず
答えはハイカイエスだもんね。
そうだね、
ハイカイエス、
ハイカイエス、イエスでしたもん。モノマネはやってくれないの？
先生さあ、ガクラジは皆さんからのメッセージを受け付けております。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で、ちょっと静かにして、ガクラジオリジナルステッカーとオリジナルクリアファイルをセットにしてプレゼントです。またガクラジのツイッター、フェイスブックにもぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
告知や、収録話など、収録裏話など、こちらの楽しい情報も満載です。
イエ
ス。ツイッター、フェイスブックともにガクラジのホームページのトップページにリンクバナーが貼ってありますので、そちらの方からチェックしてみてください。
はい、
たくさんのメッセージ、書き込み、フォロー、いいねをお待ちしてます。ホームページアドレスは fmosaka.net/学、すべて小文字で fmosaka.net/gaku です。というわけで、はい、大阪芸大がくらじポッドキャスト、ここまでのお相手は大阪芸術大学放送学科声優コースの平本圭と、
堀真奈美と、
アナウンスコースの太田恵と、
小田真也と、
制作コースの西山幸喜でした。
大阪芸大がくらじ、
がくらじショートストーリー、アンサー。
学校に行ったって友達はいない、授業だってついていけないし、最近はずっと引きこもったまんま。テレビはいつも同じニュースばかり。少年 A が起こした殺傷事件、今日もまたコメンテーターが偉そうに話をしている。少年と地域との関わり、親の管理不足、学校の教育方針、全ての言葉に吐き気がした。大人は子供を宝だという、将来を担う夢だとも言う、そして型にはまらず自分らしく生きろという。だけど実際、大人たちはみんな子供を支配する。じゃあ聞くよ、大人って何？働いていれば大人なの？社会性があれば大人なの？それがたとえ汚いお金が見え隠れする政治家だって大人だっていうのか？僕はそんな大人になんかなりたくない。ゲームオーバー。2年後、やりきれない日々から逃れたくて、僕は人生のリセットボタンを押した。そして大学生になった今、周りの環境や友人たちにも恵まれ、それなりに楽しんではいるけど、あの頃からずっと疑問に思ってた大人の定義ってのは、今でも答えは見つかんない。でもって、いろんな社会問題や不愉快なニュースは今の方がよっぽど溢れかえってる。ただ大人になっても解決できない問題だってたくさんある。だからあの時のあの感情はこの先もずっと持ち続けるだろうし、いつか自分なりの答えを見つけ出すことができれば、その時初めて本当の大人になれるんだろうなって気がするんだ。
脚本、西山幸喜。出演、平本圭。制作、大阪芸術大学放送学科ゴールデン X。 大阪芸大がくらじ。この番組は夢の続きへ、大阪芸術大学グループの提供でお送りしました。